おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日はね、あんまり読みたくないところです。ですが避けて通れない聖書の箇所なんですけどもね、今年は福音となったイエスということで、イエスの短い生涯、そして死と復活によってこの地上になされた彼の存在、彼の技が福音となって、正しくない表現かもしれませんけれども、情報となってね、こう世界にこう広がっていく、そのプロセスを、特に使徒言行録を見ながらですね、見ていこうというそういう企画なんですけれども、これまでもお話ししてきたように、このイエスが天にお帰りになった後のこの地上の働きは聖霊によってこう導かれていくわけですね。三位一体、父子聖霊というふうな言い方をしますけれども、イエスご自身が、自分が去った後はこの聖霊がやってきて、そしてこの自分の残した救いの技をこの世界に広げていくんだよということを話しておられましたけれども、その約束の通り聖霊が働かれるわけですけれども、しかしその聖霊の働きというのは、前からお話しているように、弟子たちもじゃあ聖霊が来られると言ってもね、どういうことが起こるのかということは、具体的には何も知らされてはいなかったわけですね。ただその聖霊の働きがこう起こるたびに、あ、イエス様が言われたのはこういうことだったのか、聖霊の働きってこういうことだったのかということをこう、理解しながら教会が進んでいくわけですね。なんといってもその最初の出来事ですね、御巡祭の日の出来事、集まっていた120人ほどの弟子たちが、聖霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出すと、しかもそれはその言葉を理解する人たちがそこに備えられていたというですね、この神様の長い歴史を用いた奇跡でありました。でそこに集まった人たちに対してペトロが初めての証言をするわけですね。あなた方は私の復活の証人となるとイエスが言われたわけですけれども、そこで初めての証人となったわけですね。でその日には3000人ほどがね、仲間にバプテスマを受けて仲間に加わったと書いてありまして、ここにこの教会が誕生するわけですね。そして教会にはその後もどんどんこう人がこう集まっていくわけですけれども、その中の一つの出来事として、先週お話をしたのは、神殿の美しい門というところに座らされておりました、生まれながら足の不自由な男をですね、ペトロとヨハネがイエス・キリストの名によって癒すわけですね。で、その時に集まってきた人にまた証言をすると。でその時にはすでに男だけで5000人ほどになっていたって書いてあるんですね。だからもう多分そんな教会が誕生して何年も経ってないわけですけど、本当数日の間にもうどんどんこう人が増えていっていたなということが分かるわけですけれども、でしかしそれを見た神殿の関係者、祭司とかサドカイ人とかレビ人がですね、すぐにペトロとヨハネを捕まえて、で彼らはその捕まえられたことによってイスラエルの議会でね、日本で言えば国会にあたるところで証言をすることができるわけですね。その時にペトロは国会議員を前にしてね、国会議員と、お寺の一番偉い人と、最高裁判事がゼラザッと並んでいるところで大胆に、イエスのことを証言する、その時に彼は聖霊に満たされて証言されたと書いてあるんですね。彼が言葉を用意したわけじゃなくて、まさにこの聖霊によって彼は大胆にイエスのことを証しすることができたわけです。でその時に、一言もみんな言い返せなかったのは、そのペトロとヨハネに足 の, あの 美しい門のところで物乞いをしていた男がそこに立ってて、ね、立って証言してるわけですね。こう時々跳ねたりなんかしながら元気だよみたいな。でその話をこの間礼拝終わった後いつもこの上でジュニアクラスのことをですね、彼らは私の話を聞きながらテストみたいなのやってるんですよ。サブノーみたいなのやってるんですけども、でそれをこう話してる時に気がついたのは、あ、この男は聖書に、当時もう40歳になっていた、 40ぐらいって書いてあるんですね。ということは何年もの間、もしかしたら20年とか30年とかずっとあの神殿の門のところに座っていたことになるわけですよね。だからこの神殿関係者はいつもこの男を見てたわけですよ、神殿の門のところで、ね、でまたお前あそこに座って物乞いしとるなというのを祭司もレビ人もサドカイ人もみんな見てた、ね、でその男が癒されたからそれを見てた神殿関係者もぐうの音も出ないわけですよね、つまりこの男はこのペトロの証言をするために何十年もの間足の不自由なまんま神殿の門のところに座らされてたということですよね。これもまたすごいなと思ってですね、もうちょっと早く癒してやればいいようなもんですよ、じゃないですかね。でもそうではない、やっぱり神の時にこの人は癒されたんだなと思うと、いやこれもまさに神の働き、聖霊の働きだなというふうに思ったということを、今日の週報の先週の説教のまとめって皆さんも読まないと思いますけどのところの最後にちょろっと書いてあります、はい、ちょろっと書いてあります。今読まなくていいです、今読まなくていい、後で読んでください、もう今僕は言いましたからね、はい。ということがあってですね、とにかく 教会というかね、このイエスを信じる人たちのグループは聖霊に導かれて本当に不思議な働きによって信じる人がどんどんこう増えていくわけですね。で、そういう人たち、中心となった人たちは最初前にも言いましたけども、ガリラヤからイエス様にくっついてやってきた人たちだから、もう仕事も捨てね、家も捨ててやってきてるわけですね。でそこにいきなり3000人とか4000人とか5000人とかの人たちが仲間に加わるわけですけれども、その人たちを養わなきゃいけない。でそれがこの教会の中でどのように行われていたかということが書いてあるんですね。これは最初の2章のところに少し書いてあったんですけれども、この4章の今から読むところに少し詳しく書いてあります。まずこれをお読みしますけれども、信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい者がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じておのおのに分配されたからである。例えばレビ族の一人で人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたと、ね、すごい話ですよね。この一人として持ち物は自分のものだというものはなく、全てを共有していた。原始共産主義なんてね呼ばれたりもしますけれども、教会に集まった人たちは自分のものは何もない、みんなのものだって言ってですね、共有をしていたと。で家や土地を持っている人はそれを売っ払ってですね、その代金を人たちの足元に置いて、これ3000万円で売れましたんでどうぞ使ってくださいって、ね、1億で売れましたとか20万でしたとか言いながらこう持ってきて、でそれを人たちはみんなに分配して、中には、ね、この貧しい人ややもめたちや、いっぱいいたと思いますけども、そういう人たちに分配して、いたから、貧しい人はいなかったんですね。で その、例の一人としてキプロス島生まれのバルナバですね、ヨセフですけど、ヨセフ、バルナバと呼ばれたヨセフ、この人ね、この後あの使徒言行録でいろんないい働きをしていく人ですけれども、この人はもともとキプロス島生まれだった、キプロス島というのは地中海の島ですけれども、そこで生まれた、言ってみればディアスポラですけれども、彼は何らかの理由でエルサレムに来ていて、そして、ペトロの説教で信じたかどうか分かりませんけれども、いずれにしてもそこで信じて仲間に加わった。で、彼は土地を持っていたので、それを売って、この教会に供したということですね。そういう人がたくさんいたから、みんなその時にはお金に困らなかった。でさらにですね、周囲の人たちから好意を持たれていた。で、人たちは大いなる力を持ってシュエスの復活を証ししたと。つまり、あの美しい門の時のあの奇跡のようなことね、この後にも書いてあるんですけれども、病気の人が癒されたりね、いろんな奇跡が起こって、だからエルサレム中の人たちから、好意を持たれていたんですね。もうここまでもう万々歳というか、すごい良かったなって話なんですよ。ここからですね、教会は一筋縄じゃいかないんですね。この順風満々というわけにはいかないんです。これからいろんな問題が起こってくる。最初の今日は問題の話で、一番恐ろしい話ですね。皆さんもご存知の話ですけれども、5章の1節から読みますけれども、ところがアナニアという男は妻のサフィラ、新改訳はサッピラと訳してましたけどね、サフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み運び出して葬った。さらにそれから3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペトロは言った。2人で示し合わせて主の霊を試すとは何をしたことか、何としたことか。見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた、というお話ですね。もう説明いらないような怖い怖いお話なんですけれども、最初にもね、そのちょっと前に読みましたけれども、この新しく生まれた教会ではみんな自分の持ち物はね、自分のものだと思わずみんな共有してたと。そして、お金持ち、家や土地を持っている人はそれを売ってみんなに分配してたわけですけれども、このアナニアとサフィラも、お金持ちだったんですよね。土地を持っていたわけですけれども、で、2人で相談をして、土地を売ったわけです。で、みんな売ってるしねっていうことかもしれませんけれども、ところが彼らはこの夫婦で相談の上代金をごまかしたと。つまり、売った代金の一部なのに、そう、全部だと言って持ってきたんですね。これで全部ですと。1000万円で売れたんだけど500万円持ってきて、いや、これでこの私たちの持ってる土地売りました、ね、500万円で売れましたっつってペトロのところに持ってきたと。ところがペトロはそれを責めるわけですけど、 なんでそのことに気づいたのかなっていうのは聖書には書いてないんです、ねね、誰かチクる人がいて、いやあれ500万言ってますけど、あれあそこの土地3000万ですよとかなんか言った人がいたとは何も書いてないんですけど、まあどこから聞いたんでしょうね。でペトロが、まあ、気づいてアナニアをさっきみたいに責めるわけですね。まあ、なぜ気づいペテロが気づいたのか分かりませんけれども、そしてなんとそのアナニアを責めたかというと、あなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺いて土地の代金をごまかした、私に嘘をついたんじゃない、あなたは聖霊に嘘をついたんだと、神様に嘘をついた、私を騙したんじゃない、神様を騙したんだと言ってですね、アナニアを責めるというかね、まあ、叱責をしたわけですね。いや確かにね、やったことは悪いことかもしれませんが、なんとねその場で生き絶える、アナニアがその場で生き絶える。でこのその場で生き絶えたということについて、実は、まあ、聖書学者ねいろんな解釈をしてるんですよ。で自分のやったことをあまりにもこのまずいことをやったと思って自分を責めて、そのショックで、心臓が止まったんじゃないかとか、まあそんなことを書いてる人もいましたけど、まあそうじゃないですね。これは明らかにやっぱりこう神様に打たれてますね、ここで。まあ、非常に厳しい結果ですね、これは。でこの話はここで終わらない。さらに奥さんがやってました、サフィラがやってきましたですね。で、3時間経ってる、なんで3時間経ってるのかなっていう感じですけどね、もうちょっと全部が分かって翌日来てごめんなさいって言えればよかったんだけど、3時間ちょうど3時間ぐらいでやってきて、でこの夫に怒ったことは彼女は知らないわけですね。でペトロがサフィラに対しては、まあ、確認してるわけです、まあ、問いただしてるというか、あなたたちはあの土地を、まあ、これこれの値段でって、ちょっと翻訳あんまり良くないですけども、要するにこの値段で売ったのかと、あなたの夫が持ってきたこの金額で売ったんですかと聞いた、ね、言いなさいと、まあ、妻サフィラに対してはちょっとここで何ていうか悔い改めるチャンスが与えられてるような気もしますね。ここでいやごめんなさいと、実はあれは全額ではありません、夫と相談して、実は半額でしたって言えばよかったんだけど、奥さんもですね、はいその値段ですと嘘ついちゃった。なんで嘘つくかな、まあ、バレないと思ったんでしょうかね。でまた今度ペトロは彼女に対しても二人で示し合わせて主の霊を試すとは何ということかと、あなたは私を試したんじゃない、主の霊を試したんだ。で見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちが今度はあなたを担ぎ出すだろうと言われて、彼女もたちまちペトロの足元に倒れ息が絶える、いや厳しいですねこの話ね、この話厳しいですね。もうここを読むとなんかちょっと震えますね。いや聖霊に対する罪というものはこんなにも重いのかと、ね、いうことを思うわけですけれども、まあ2人はねなぜ死ななきゃいけなかったのかなと、まあ、まずちょっとこれを思いますよね。そこまで厳しくしなくてもいいんじゃないかと、もうちょっと軽めにならんかったかなと思いますけども、まあ、嘘をついたことは良くないけれども、まあでもペトロが言っているように聖霊を欺いている、聖霊を欺いている、つまり彼らは自分たちの嘘はバレないだろうと思ったんですね。で自分たちがやったこと、まあ、彼らはの、まあ、この後でもちょっとお話しますけども、土地を売るっていうのは一大決心だと思うんですよね。それは彼らも別に、先祖伝来、ね、預かった土地なわけだから、そんな楽に売ったんじゃないと思うんですよ。 で、まあ、奥さんと相談して、まあ、やっぱ全額はちょっとなと言ってですね、半分にしようかとか、まあ、ちょっと置いとこうかみたいな感じで、まあでも捧げたわけだからね、それはそれで立派なことだと思うんだけれども、まあ、問題は彼らはこれは全額だと言ったということですね。で、彼らはつまりこの自分たちのやったこと、教会にこの一部だと言って捧げたことを神様には知られていない、神様はこの神様にはバレない、人々にもバレないし神様にもわからないだろうと思った、まあつまりは教会にこの聖霊がおられるということをまあ軽視したということですね。で、そこでまあ誰もが思いつくのがこのイエス様の言葉ですよね。今日の聖句として書いてますけども、まあ、これ難解な箇所ですよ。理解の難しい箇所として知られている言葉ですけれども、マルコ福音書の3章28から29。はっきり言っておく。これイエス様の言葉ですね。はっきり言っておくと。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負うって言われた。聖霊を冒涜する者は永遠に許されない、いやいやちょっと待ってくださいと、ね、許されない罪ってあるんですかっていうことですよね。この最初にあるようにね、このイエス・キリストの十字架によって全ての罪は許されるはずじゃないですか、ね、全ての罪を許される、聖書に書いてある、神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不倫に陥れた少々を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたとパウロは宣言している。一切の罪は許されるはずなのに、聖霊を欺く罪は許されないとイエスは言われている。矛盾していると思いますよね。矛盾している感じがしますね。で、まあ、やっぱりこのことについては、まあ、神学者も聖書学者もいろんな理解を、ね、試みているわけです。で、正直言ってこの問いに対する明確な答えは存在しないです。皆さんにも考えていただきたいですけどね、これをどう理解したらいいのか、全ての罪は許されると、イエスの十キリストの十字架は全ての罪を許すはずなのに、聖霊を冒涜する罪は許されない、さらに永遠に、それを罪を責めを負うんだと言われている、このことの矛盾というかな、これは整合性の問題、どう説明したらいいのかということは、多分これはこの世界が終わって神様がちゃんと答えを出すまではわからないと思います。まあ、ただ、一般的に言われていることはどういうことかというと、この聖霊に背くということはそもそも神様に従ってないわけですね。そもそも神様に従ってない。だから、まあ、我々はイエス・キリストの十字架を信じているとは言ってるけれども、信じるっていうのはただただその心がそう思ってるだけじゃなくて、その神様に正しく従っていくことなんだと。だから聖霊を欺くっていうのはもうその時点で神様に正しく従ってないわけだから、信じていないのに等しいんだと。ヤコブ書にね、ヤコブ書ってあのマルチン・ルターが一番嫌いだと言ったあのヤコブ書ですけども、行いが伴わないなら信仰をされどけでは死んだものですと書いてあるんですね。だから口では信じてます信じてますと言ってるけれども、行いは全くその信仰にふさわしくないとするならば、それは信じていることにはならない。私たちがまあ信じるっていう言葉はなんかこう頭の中だけのように思ってるけれども、実は神様の目から見るなら、信じるっていうのはその通り行動することだし、その通り生きていくことだし、そこが伴ってないんだったら実はちゃんと信じていることにはならないんだよと。ますますちょっと怖いですけどね、そうなると、あ、自分を信じてるのかなと、信じてるつもりだったけどもどうも違ってたら困るなっていう感じになるので、この話はあんまりしたくないです。だからどんどんなんか自分自身にもなんかこう、刃が突きつけられるような感じにはなってくるのであれなんですけども、ただ、まあ、 そういうふうに解釈するということが、まあ、一般的に、この世界に、まあ、我々の業界の人たちの解釈の仕方のようには思います。まあ、それでもね、これが正しいかどうかっていうか、あの明確な答えということになるとそうではないかもしれませんが、そもそもね、まあ、彼らはなぜ罪を犯してしまったのかということですよね。土地をなぜじゃあ土地を売ったのかと、まあ、ペトロも言ってますけど、別に恨んでもよかったのよと、ね、恨んでもよかったわけですよ。で、確かにこの先ほど最初読んだ4章のところには、みんなが自分の持ち物はないと、ね、自分のものではないと言ってみんなで売って、あの分け与えたと書いてあるけど、100人が100人やってるわけじゃないと思うんですよ。そうじゃない人もいたと思うし、だからこのアナニアとサフィラも別にそうしなくてもよかった、うん、だけどもおそらくですけど、これね、まあ、同調圧力もあったと思うんですよ、ね、みんながやってるし、教会の人みんなやったらしいよみたいな、え、あんたどうするみたいな、ね、あの人は全部土地を売って全部捧げたらしいよ、あんたどうするみたいな、いや私ちょっといや、まあ、頑張って捧げみたいな、多分ね、そんな会話がもともとあったと思うんですよ。で、同時にやっぱちょっといい格好したかったかなっていう気がするんですよね。これでだってさっき あのバルナバなんかね、キプロス島生まれなのに土地を売って、まあ、1億持ってきてドーンどうぞ、ね、お使いくださいって、でこうアナネとサフェロもあれ見てて、おーええー、なーかっこええなみたいな思ったのかもしれない、まあ分かりませんけれども、あでも土地を売った、だ問題は一部を残したんですね。なぜ一部を残したか、ね、まあ全額寄付するのはやっぱ惜しかったんでしょうね。ちょっとは自分の手元に置いときたかった、自分のためにも使いたかった、全部売っちゃったら全部みんなで共有することになるから自分のところにどれだけ入ってくるか分かんないしっていう、まあ、ちょっとその、計算がね彼らの中にあったんじゃないかと思いますけれども、まあ、でも、まあ、ペトロの言葉を借りればね、これサタンの誘惑に負けたんだと、まあ、こういう時サタンはね役に立つんですよ、ちょっと言葉は悪いですけど、この人たちが単にちょっとね、自分たちのために金を残したかったということかもしれませんけれども、まあ、サタンの問題なんだと、もしかしたらサタンはいや俺何もやってないよって言うかもしれませんけれども、まあ、ペトロ、いやサタンの問題だと。でサタンは結局弱点をねついてくると。でこの二人の弱点はおそらくお金だったんですね。お金だった。でサタンはおそらくこの二人にね、この二人の夫婦の会話をね私は再現したいんですよ。この教会に持ってくる前に、ね、土地を売ってね、1000万円入りましたと、でどうするこれみたいなね、で奥さんがいやそれはあんたは全部捧げなきゃいけんでしょみたいな、いや全部捧げたらわしらどうするん老後みたいな、半分ぐらいはどかんかみたいな、そうだねって、まあ孫にも残したいきねみたいな、じゃあ半分捧げようか、でも半分言ってちょっとかかるかろう、まあ、全部言っても分からんでしょ、別にわしらがなんぼで売ったか知らんはずだから、じゃあまあ半分いうことにするか、そうしましょう、持ってきた、そこにやっぱりこのサタンの誘惑があった、全部じゃなくていいのかと、あるいはまあバレないよっていうことですね、バレないよと、全部じゃなくていいんじゃないのと、半分だって全部割れませんよね、そこがやっぱりこう人間の弱さなんでしょうね。そこにこうまさにつけ入るのは、まあ、サタンの誘惑ということなんだろうと思いますけれども、まあ結果としてこの2人はね非常にこの厳しい裁きを受けてしまうわけですけれども、まあ当然このことが起こったということでですね、教会には恐れが起こりました。初めて恐れという言葉が出てくるんですね。もう言ってみればあのペンテコステの日以来イケイケじゃないですか教会ね。もうどんどん人は増えるし、神様の技はどんどん起こるし、どんどん洗礼を受けるし、みんな共有にしてね、貧しい人はおらんし、もう桃源郷のような教会が生まれてきたなと思ったら、そこへもう冷や水をかけられるような出来事がバーンと起こってですね、そのことを耳にした人々は非常に恐れたと。 で教会全体とこれを聞いた人々は皆恐れた。教会全体とこれを聞いた人っていうのは教会の外の人のことです。教会の中の人も外の人も非常に恐れた。怖いなと。ああ教会の中には神様が働いてるんだ、神の霊が働いてるんだ、そういう恐れがここに起こったと書いてあるんですね。でこのことによってこの聖霊の働きというものが単に単に言ってるのもおかしいですけれども、この福音が人々に伝えられるために、まあ、要するに外向きにの働きのために働くだけじゃなくて、内向きにも教会の中に、のことにおいても働かれるんだということが明らかになった。初めての出来事ですね。聖霊の働きによって誕生してこう拡大していった教会ですけれども、一方でこのイエス・キリストを信じる人たちのグループ、まだ教会と呼ばれてませんけれどもね、このまあ後に教会になってこのグループに対しては、これは神の民なわけですね。ただのイエスを信じる烏合の衆ではない、神の民。これは後にパウロをはじめ他の弟子たちが手紙の中で書いてますけれども、私たちは神の民なんだと。つまり私たちはこの地上で神を表しているグループなんだ。なんですよ皆さん、大変ですよ。教会の外の人たちは私たちを見て神様ってこういう方なんだってそう思う言われるんかなと思ってね、ちょっと怖いですね。でもそうなんですよ。だから神の属性というかな、神の愛であり、また正義であり、清さであり、そういうものがこの教会の中に表されていないと神の民足りえないわけじゃないですか。聖霊はそういうことにおいても働かれるんだ。教会に神の愛があり、そして神の正義が実行され、そして今回の場合は神の清さですね、神の清さが、ちゃんとそこに表されているかどうかということを監督しているわけです。聖霊が働いたら福音がボンと伝えられて神の技が行われて、やったやったいいなと思ったら、実は自分の中にもちゃんと聖霊は監督しておられるということを、まあ、教会はここで、初めて知るわけですね。でなぜじゃあそこまで厳しいのかということですけど、まあ、一つにはやっぱりこれ誕生したばっかりの教会ですね。まあ、あの教会の誕生のスタートの時もそうであるように、やっぱりこの誕生したばかりの教会に対しては、神様はやっぱり特別に、まあ、強く働いてますね。だってこの後ですね、あの嘘ついたから死んだっていう記録はないですから、教会の歴史の中に、ね、皆さん安心してください。はい、ああそういやちょっと私も昔ちょっとみたいなね、あの大丈夫です、あの僕は死んでないですし、大丈夫だと思いますが、まあ、ここで大丈夫大丈夫って言ったら怒られるんですけどね、お前何言ってるんやって言ってですね、怒られそうな気がしますが、でもまあやっぱりね、出だし重要ですから、やっぱ厳しく神様ここでね働かれたんだと思いますね。そしてこれが記録に残ってるということは、このあと続いていく教会に対する非常に大きな警告、それを私たちも自分たちに与えられている警告だと思わないと、この二人の死は、まあ変な言い方ですけど浮かばれない、仏教用語ですけど浮かばれない、ね、彼らが死んでしまったということに対して私たちも、あ、神様、神の聖霊はこの教会に働いておられ、また教会に属する一人一人、私たち一人一人のその心の中にもちゃんと働いておられ、見ておられるんだと。私たちの動機は大丈夫か、私たちの信仰生活は大丈夫か、神様に対する態度は大丈夫なのかということを全て見ておられるということを決して忘れちゃいけない。その上で私たちは神様に従っていくんだというですね。で、そのやっぱり内側が腐敗するっていうことの恐ろしさですよね。いくら外側が成長してもいい気にはならない。イエス様が例え話にも言われてますけれどもね、毒麦はね、まいた時は変わらないけれども大きくなったら毒の麦がなるだろうと。それ教会も同じなんだと。 で教会っていうのは常にこのサタンの誘惑にさらされ続けてきてる、この2000年間で。新約聖書に試練と書いてある言葉っていうのはほとんどこれはサタンの誘惑っていう意味なんです。誘惑されてる。私たちはこの神様を信じ神の民となったということは同時にサタンの誘惑にもさらされてるっていうことですね。だからこそ余計にこのそれぞれがまたそしてこの教会として神様に喜ばれるものであるかどうかということを常に考えながらまた祈りながらそして自らを律しながらですねこの従っていかなきゃいけない。でもそうしないと本当の意味でこの教会がね成長していくということにはならないということを私たちこのお話を読むことで心に留めておきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日はあまり読みたくない記録を皆さんと読みました。しかし初代教会に起こった大変大きな出来事でありましたし、しかし同時にまた教会にとって大切なことを教えている出来事でありました。聖霊を欺く罪は許されないと厳しくイエス様もおっしゃいました。神は生きておられ、そして私たちが神の民として正しくあること清くあることを願っておられる、そのことを改めて知ることができてありがとうございます。それぞれが今心に示されたこともあると思いますが、どうぞ悔い改めてあなたの思いに正しく沿っていくことができるように、また私たちに与えられているこの教会があなたに喜ばれる、あなたの思いにかなう教会として成長していくことができるように、どうぞ主を導いてください。時に聖霊が厳しく働かれることもあるかもしれないけれども、またそのことも感謝しつつ、あなたの思いを知ることができますように、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。お座りください。